6ページです。連載、人権シリーズ企画46。きらめく人。人の字は、男女と漢字で書いてあります。大津町男女共同参画審議会委員、清原綾瀬さん。顔写真があります。3歳の頃から大津町に住み、今は通信制の大学に通っています。幼い頃から人権や道徳、倫理などの大切さを謳う社会に育ち、男女差別などとはほぼ無縁な世代に生まれたという自負があります。そんな中で母が大津町の議員に当選したことをきっかけに、今期の男女共同参画審議会委員の委嘱を受けました。とある主婦の人から、娘の担任の女性の先生が結婚したの。その話を娘から聞いたとき、娘は、先生は女の人と男の人、どっちと結婚したのかなって言ったのよ、と話しかけられたことがあります。その人の少し困ったような、それでいて少し誇らしげな表情を今でも覚えています。私は男女が共に手を取り合う社会のためには、個人個人の意識が一番大切だと考えていました。しかしその話を聞いたときに、少なくとも結婚という言葉を聞いたときに、異性間のものを想像していた私は、自分自身の無意識な偏見に気づきました。私は偏見や差別は悪いことだと教わって育ちました。しかし、本当にそうでしょうか。パソコンに向かっている人を見て、お仕事中かなと想像することは、その質問を投げることで傷つく人がいるかもしれないという点も含めて、先の偏見によく似ています。トイレの男女の区別も、戦闘の区別も、差別に似た形をしていると言われています。それらはすべて悪意に満ちた悪いことなのでしょうか。人にそれぞれの認知限界がある以上、偏見は生まれるし、それが誰かを傷つけることもあるでしょう。それは大切な友人や恋人、家族かもしれないし、自分自身も例外ではありません。それら無意識の偏見をどう捉え向き合っていくのか、私は今そこにこそ男女が手を取り合う社会に必要なポイントがあると考えています。問い合わせ、役場人権推進課、男女共同参画推進係、電話0962930863。ワクワク子育て81。それ本当にただの鼻風邪？子どもの花粉症を見極めよう。花粉症の子どもの数は増加しています。主な症状、鼻水、鼻づまり、目、喉、皮膚のかゆみ。鼻づまりで夜に十分眠れない、集中できない。滲出性中耳炎や喘息など他の病気に発展する。こうした可能性もあるため、早めの対策が大切です。花粉症と風邪を見分けるポイント。表があります。鼻水。花粉症では透明でサラサラ。風邪では次第に黄色や緑がかった粘り気のあるものに変わる。くしゃみ。花粉症では連続して何度も繰り返す。風邪では連発することは少ない。目のかゆみは花粉症では強いかゆみ。風邪ではほとんどなし。悪化させないために4つあります。1. 外ではマスクやメガネをする。2. 家に花粉を持ち込まない。 家に入る前に服や髪の花粉を払う。帰宅後すぐに手洗い、うがい、洗顔。布団や洗濯物を室内干しに。3. 空気清浄機を使用する。4. 加湿器を使用する。乾燥による粘膜、皮膚のバリア機能の低下で症状が出やすくなります。小さなお子さんが自分の症状を話して伝えることは難しいものです。顔や目のあたりを頻繁にこすっていないか注意深く見てあげましょう。子育てイベント情報チラシで最新情報をゲットしよう。二次元コードがあります。子育てカフェ月1回無料要予約。保健師や保育士などが対応します。気軽にお越しください。日時3月19日木曜10時から15時30分。場所町老人福祉センター。協力 NPO 法人ペアレントネットワーク。申し込み電話または二次元コード。役場子育て支援課電話0962935981。二次元コードがあります。
7ページです。環境プレス、みんなで実践、燃やすゴミの減量にご協力ください。私たちの生活から出るゴミを減らし、限りある資源を大切に使うためには 3R リデュース、リユース、リサイクルの考え方が重要です。再生資源の集団回収、廃品回収、町ではゴミの適正な分別とリサイクルの推進に取り組んでいます。また子ども会、自治会、PTA などが自主的に行う再生資源の集団回収、廃品回収に対し助成金を交付しています。現在の団体登録数は67団体となっており、地域ぐるみで資源の再利用が進められています。生ごみ処理器などの購入補助。家庭から排出される生ごみを減らすため、電動式生ごみ処理器や生ごみ処理容器、コンポスト、段ボールコンポストを購入した家庭に代金の一部を補助しています。生ごみの減量化とリサイクルを進めることで、快適な生活環境づくりを目指しています。なぜ燃やすごみを減らした方がいいの？5点あります。1. 燃やすごみが多いほど焼却施設で多くの燃料や電力を使用するため、二酸化炭素 CO2 の排出が増加します。2. 燃やすごみを焼却すると灰が発生し、最終処分場に埋め立てる量が増えます。処分場の容量には限りがあります。3. ゴミの量が増えると収集、運搬、焼却、埋め立てにかかる経費が増加し、町の財政負担が大きくなります。4. 紙類やプラスチック類など、本来は資源として再利用できるものが燃やされてしまうと、貴重な資源が無駄になります。5. 町の一人当たりの燃やすゴミの年間排出量は 158kg で、全国平均と比べても優れた数値です。今後も一人一人が分別と減量を意識することで、次の世代により良い環境を引き継ぐことにつながります。町からのお願い。分別の徹底とゴミの減量により、燃やすゴミや焼却灰の量を減らし、省エネの推進を目標としています。皆様のご理解とご協力をお願いします。再生資源集団回収 助成金についてはこちら、二次元コードがあります。生ごみ処理機購入補助金についてはこちら、二次元コードがあります。問い合わせ、役場環境保全課、環境保全係、電話096-293-3113。サバナズスタジオ、ボリューム9、CIR、国際交流員、サバナエリス。国際交流員のサバナがアートを通して、アメリカの文化などを紹介するサバナズスタジオ。第9回となる今回は、オリオン座の思い出についてお話しします。私はオリオン座が星座の中で一番好きです。オリオン座のベルトを形作っているアルニタク、アルニラム、ミンタカの3つの星は、私にとって特別な意味を持ちます。多くの人が最初に見つけやすい星座は、大抵北斗七星、大熊座の一部ですが、私が初めて一人で見つけた星座は、オリオン座のベルトでした。この星座を皆さんと共有したいと思ったのは、オリオン座が私にふるさとを思い出させてくれるからです。私が4歳の頃、母がオリオン座について教えてくれました。これは私が覚えている中で最も古い記憶の一つです。だから、オリオン座を見つけるたびに母のことを思い出します。アメリカでは6歳になったら学校で星座について教わります。星座が書かれたポスターやカードを使って学んでいきます。オリオン座は冬から初春にかけてしか見られません。ギリシャ神話では狩人オリオンがすべての動物を狩ると誓い、大地の女神ガイアが怒り、サソリを送り込みました。オリオンはサソリの毒で命を落とし、神々は彼とサソリを星座として空に置いたため、オリオン座とサソリ座は同時に現れません。私は星空を眺めるのが本当に好きです。ホームシックになることがあっても、毎晩同じ星を家族も見上げていると思うと、心が落ち着きます。夜、外に出たときは、ぜひオリオン座のベルトを探してみてください。サバナ作、オリオン座の絵。冬が大好きな私に、この星座がとても似合っていると感じています。サバナさんの絵の説明です。紺色や白の絵の具でマーブリングしたような背景に赤くにじんだ色が2箇所にあります。それが夜空です。その上に丸い点があり、星を表しています。点と点を白い線で結んであります。黄色い丸い点が1つ。9つの白い点があります。狩人の形になっていて、ほぼ中央より下に3つの白い点が横に並んでいます。オリオン座のベルトになっています。説明終わり。